こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。消防設備士第5類、令和7年島巻は、コーロン出版が2025年7月に刊行した消防設備士第5類試験の学習用問題集である。ISBA には22あって地位、229、A5 版208ページで、音だめ第5類と公衆第5類の双方に対応する。第5類で扱う消防用設備等の構造機能と規格、実技の鑑別等、そして講習受験者向けの製図を中心に、過去に実際に出題された問題を収録する構成である。あえまきとしもまきを合わせたシリーズ全体では、筆記406問、鑑別75問、製図29問を掲げている。本書の目的は、出題形式と品質論点を数多く解くことを通じ、知識を試験で使える形に定着させる点にある。法令や基礎知識を一から講義する入門書というより、学習後半の演習、弱点発見、実技形式への慣れに軸足を置く一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、実出題の過去問題を反復し、第5類特有の出題形式に順応する本書の核となる特徴は、実際に出題された過去問題のみを収録すると明示している点にある。資格試験の対策では知識の有無だけでなく、設問が何を問うているかを素早く判別する力が必要になる。とりわけ第5類では、設備や器具の名称、構造、設置上の要件、機能上の相違を限定された設問文から読み取る練習が重要である。過去問中心の構成は、出題されやすい論点の範囲と、誤答として置かれやすい表現の傾向を把握する材料になる。似た問題を繰り返し配置する学習設計も、単なる答えの暗記ではなく、問題文の条件と正当根拠を対応づける反復に向く。回答時には正誤だけを記録せず、迷った選択肢、用語を取り違えた箇所、条件を読み落とした箇所を区別して確認すると、本書の問題量をより有効に使える。新規の予想問題を広く解くより先に、クイズ形式の理解度を測りたい受験者に実用的な構成である。次に、構造機能と規格部分を設備の役割と結びつけて確認する下巻の収録範囲には、消防用設備等の構造機能に関する規格部分が含まれる。ここでは個別の数値や名称を孤立して覚えるのではなく、各機器がどのような目的で構成され、どの条件で働くかという関係で整理することが求められる。例えば、部品の名称を問う問題でも、その部品が作動、伝達、放出、表示などのどの役割に関係するかを理解していれば、選択肢を比較しやすくなる。規格を扱う設問は、一部の語句や条件だけを変えて称号を問う形式になりやすいため、曖昧な記憶は失点につながる。本法を使う際は、誤答した問題を規格知識の不足、構造の理解不足、設問の読み違いに分けると良い。そうすることで再学習すべき箇所が明確になる。問題演習を通して構造機能規格を相互に関連づけることは、筆記試験への対応だけでなく、後に続く鑑別問題で実物や図を判断するための基盤にもなる。さらに鑑別等の演習で器具を見分ける知識を実技答案へ移す。本書は実技の鑑別等を収録しており、筆記の選択問題とは異なる能力を確認できる。鑑別では器具や部品について名称、用途、構造上の特徴、取り扱い上の注意などを問う形式への対応が必要となる。知識として用語を覚えていても、外観や図示された特徴から対象を識別し、その機能を簡潔に説明できなければ得点に結びつきにくい。このため問題を解く際には正答を確認するだけで終えず、識別の決め手となる形状、接続部、表示、使用目的を自分の言葉で整理することが有効である。また、似た器具との違いを並べて確認すれば、名称だけを頼りにした混同を減らせる。本書の過去問演習は、実技問題に対する未知感を下げ、問われ方の型を把握する役割を持つ。ただし、写真や図からの判断に不安が残る場合は、基礎テキストや機器資料も参照し、問題と実物イメージの距離を埋める学習が望ましい。そして、講習受験者向け製図を、条件整理と答案表現の訓練として扱う講習第5類の受験者にとって、本書に含まれる製図問題は、音種との学習範囲の差を意識するための重要な部分である。製図では、設問の条件を読み取り、必要な設備、部品配線や配置に関する判断を図面または指定された形式で表現する力が問われる。知識問題のように選択肢から答えを選べないため、何を問われているかを分解する手順が特に大切になる。まず設問で指定された対象と条件を確認し、次に図中で判断すべき箇所を特定し、最後に名称や記号、必要事項を答案として過不足なく示すという順序で取り組むと良い。過去問を用いる利点は、図面の細部を眺めるだけでなく、出題者がどの情報を答案として要求するかを学べる点にある。講習の製図を初めて学ぶ人は、回答後に模範回答と照合し、知識不足なのか、設問の条件整理なのか、 記載漏れなのかを判定する必要がある。本書はその診断を繰り返す素材となる。最後に、上巻との併用を前提に総合演習と直前の弱点点検へ生かす。本書は下巻第5類対策を1冊だけで完結させる教材としてではなく、同年度の上巻と組み合わせて使うことを想定した問題集と見るのが妥当である。案内されている筆記406問、鑑別75問、正図29問は上下合計の収録数であり、広い演習量を通じて学習の抜けを探す設計になっている。したがって初学者は先に制度や設備の全体像を説明するテキストで用語と原理を抑え、その度に本書で理解を試す順序が効率的である。一方、すでに学習を進めた受験者には時間を計って解き、誤答を分野別に集計する使い方が適する。正解した問題であっても根拠を説明できないものは再確認対象に含めるべきである。直前期には全問を漫然と解き直すより、誤答履歴を中心に構造機能鑑別、製図の各領域を往復する旗が限られた時間で弱点を可視化しやすい。本書の価値は豊富な記述問題を学習計画に組み込み、理解度を具体的に検証できる点にある。結論として、消防設備士第5類の受験を予定し、すでに基礎学習を始めている人、または上巻と合わせて過去問演習を体系的に進めたい人に適した一冊である。音種受験者には構造機能と鑑別等の確認素材として、講習受験者にはそれに加えて製図の出題形式を練習する素材として役立つ。特に参考書を読んでも自分の理解が試験問題で通用するか判断しにくい人にとって、自主出題問題を反復できる点は実際的な利点となる。類題への反復によって品質論点を定着させる構成は、広範な説明を一冊に詰め込む概説書とは異なり、回答経験を蓄積することに重点を置く。208ページの下巻単独で試験範囲の全説明を補うものではないため、初学者は基礎テキストや上巻を併用し、疑問点を戻って確認する姿勢が必要である。それでも筆記鑑別、講習向け製図を口質問題で横断できること、そして上下巻合計でまとまった演習量を確保できることは、第5類向け教材としての明確な差別化要素である。知識のインプットから答案作成へ移る段階、または試験前に誤答分野を絞り込みたい段階で最も活用しやすい。ご支援いただける場合は、公論出版、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。